こんばんは、テイリンクボーカルひかこです。11月も後半、あっという間に今年もあと1ヶ月。未だにね、今年残りあと1ヶ月と思えないひかこなんだけど、年末ということなので、そろそろね、こういそいそと来年の、まあ、年末の、そして来年のね、準備を始めれたらいいなと思ってます。リスナーの皆さんはね、年末年始のご予定は決まってますでしょうか？実家帰省する方や、ゆっくりねお家で過ごす方、それかこう旅行に行かれる方、それにお仕事の方もおられると思うのですが、ひかこは毎年こう年末年始は決まって母や家族と過ごしてきてるんですよ。こうある時は実家のね、あの鳥取に帰ってひかこゆっくり過ごしたり、またある時はこう家族を東京に来させて、東京でこうみんなで新年を迎えたりと、こうね、家族といろんな年末年始を一緒に過ごしてきたわけなんだけど、さあ今年はどのように過ごそうかなと、そんなことを考えながらこうワクワク今からしてます。今年もね、あと少し皆さんと一緒に元気で健康に一年乗り越えていきたいですね。今年のゴリゴリラジオも放送あと数回となってきてるので、この放送をね、聞いてくれてるリスナーの皆さんに少しでもこう明るく、そしてなんというか気持ちよくふわふわした気持ちになってもらえるように、一回一回ね、心を込めた放送をお送りしていきたいと思います。それでは今夜も皆さんご一緒にタイトルコールいっちゃいましょう。デリンクの今夜も眠れないゴリゴリラジオ。改めまして、デイリンボーカルひかこです。タイトルコールの前にもお話ししたんだけど、11月後半で今年もあと少しですね。皆さんにとって今年はどんな1年だったでしょうか？ひかこはといえば、今年ね、こう日々に追われてた1年だったような気がしますね。目の前のことだけにこう取り組んでたら、気づけばあっという間にね、今年終わりに近づいてた気がします。なのでね、来年はもっとね、こう余裕を持って一日一日を大切にね、過ごしていけたらいいななんて考えてます。あとね、来年は大阪に旅行を行きたいなと。大阪とね、東京はこう意外と近いからすぐなんで、一人でね、旅行ならビューンってこう行けちゃうんだけど、来年ね、母やこう甥っ子たちが大阪遊びに行きたいって言ってて、なのでこう家族を連れて行くとなると、念入りなね、計画が必要となったりするわけなんですよ。数年前もね、家族で大阪旅行したんだけど、ここ数年行ってなくて、母の兄弟がこう大阪に住んでて、母が兄弟に会いたいって言ってるから、それでね、大阪にみんなで遊びに行けたらいいなと思ってて、ゴリゴリラジオのね、リスナーの方で関西やこう大阪住まいの方がいてくれたら嬉しいなと思うんだけど、ひかこ大阪は大好きで、大阪にね住んでたこともあるから、ひかこにとってはこう故郷のね、地元の鳥取県と、あと父が育った岡山県、今住んでる東京に続いて、こう大阪は第4の故郷でもあるんですよ。そのぐらいね、大好きな大阪で、もちろんこう街のね、人柄も好きなんだけど、街の雰囲気や食べ物も大好きで、大阪といったら粉物ですよね。お好み焼きやたこ焼き、当時ね、大阪に住んでた時はまだこう子供子供だったひかこだから、美味しいお好み焼き屋さんっていうのはあんまり行く機会がなかったんだけど、とにかくね、たこ焼きはたくさん食べてましたね。大阪南のね、アメリカ村に買い物行った時に、 こうアメリカ村に有名な三角公園っていう公園があるんだけど、そこの目の前にある甲賀流っていうたこ焼き屋さんがすんごく美味しくて、あの辺りにね遊びに行った方なら一度は食べたことがあるんじゃないかなっていうぐらい、こう昔からね有名なたこ焼き屋さんなんだけど、甲賀流のたこ焼きをはじめ、こう心斎橋や当時住んでた家の近所のたこ焼き屋さんとか、たこ焼きはほんといろいろ食べましたね。でもどれもすごい美味しくて、あと大阪といえば有名なね通天閣の通天閣あたりにある串カツ屋さんも美味しいですね。あのほらよくねソース二度漬け禁止ってあるじゃないですか、ああいう串カツ屋さん。あとは今はね東京にもこう店舗があるラーメンの鴨倉っていうラーメン屋さん、もともと鴨倉はね関西発祥で、ひかこが鴨倉で初めてラーメンを食べたのは大阪の心斎橋だったんだけど、すごい美味しいなってこうハマった当時記憶があります。あとラーメンで言えば大阪にたくさん店舗がある金龍っていうねラーメン屋さんもすごい好きでおすすめです。でね、あの気づけば毎度のことながら、ひかこはこう大好きな食べ物をネタになってしまったけど、当時ねひかこほんとよく食べてて、今思えばね子供のこの頃ほんと大食いだった気がしますね。でも全然こう今より痩せてて、そうでも食べてた割には身長は全然伸びなかったんだけど、とにかく当時から食べることが好きでしたね。一度ねこう大好きな餃子を満腹になるまで食べようと思った結果、あの一回ねこう一度に60個ぐらい一人でペロリと食べた記憶があり、それがひかこにとって人生でね一番食べた餃子の数なんですよ。あのままね食の道を鍛えてたら今頃フードファイターになれたんじゃないかなと思うんだけどね、そのぐらいちょっと食べるのが大好きな時期があって、なので大阪といえばひかこが餃子を60個食べた思い出の地でもあります。はい、さすがにね今餃子60個も食べれなくなりましたが、でもね来年ね家族と一緒に大阪の地へ降り立ったらいっぱいね美味しいものを食べてこようと思ってます。なんてこう今からねワクワクしてるひかこなんだけど、まだまだね大阪のグルメ、ひかこが知らない美味しいものがたくさんあると思うので、ぜひね関西のリスナーの方おられましたら、ここのお店美味しいよとか教えてもらえたら嬉しいです。気づけばねこう大好きな大阪について熱く語ってしまいましたが、大阪の街のような明るくワイワイしたデイリンクソング、ここでお送りしたいと思います。コンピレーションアルバムからハッピ
ー、ハッピーハッピー泣きなら魔法の合言葉で心が踊り出す、みんなで歌おう、ミラクルくる起こるようなカラフルな時追いかけたけど気づいたんだ僕たちは、君のその笑顔がミラクルハッピーネス、無限に広がる星の下で出会えた奇跡、今を全力で楽しんで テクテク歩いてもまた行き止まり世界七不思議立ち止まって悩んでも君の笑顔浮かべ進んでゆくよ何億光年先なんて光が照らすように未来へつなげ声を合わせキラキラビームハッピーハッピーラキララ魔法の愛言葉で心が踊り出すみんなで歌おうチュルルハッピーハッピーラキララじゃあねまたねなんてね本当はずっと君のそばにいたいんだ
ありがとうございますお送りしました曲はハッピーそれでは次はゴリゴリラジオにお送りいただいたメッセージの中から皆さんにお伝えしたいお便りがありますラジオネームなべちゃんさんなべちゃんって呼んで大丈夫かなはいなべちゃんは今月11月10日が47歳のお誕生日だったということでなべちゃんお誕生日おめでとうございますイエイイエイイエイイエイおめでとう。はい。このねゴリゴリラジオを聞いてくださってるなべちゃん、今回ねぜひ皆さんにお祝いしてもらいたいということでお便り読ませていただきました。放送の都合上ねお誕生日当日にお祝いのお言葉伝えれなくてこう申し訳なかったんだけど、これからの1年もなべちゃんにとって素敵な日々が過ごせるようにと願ってます。なべちゃん普段ねこうお外でお仕事してるということなのでこの時期寒くてね特に大変かと思いますが、どうか寒さでね風邪などひかないように十分に気をつけてくださいね。改めてなべちゃんお誕生日おめでとうございます。それではここでなべちゃんのお誕生日を祝いなべちゃんに一曲捧げたいと思います。Song for you.
君と私つなぐ赤い糸ほどけては結ばれまた手をつなぐ見上げた空曇り日のしても二人で見れる景色虹色なんだ照れくさいけど本当はいつでも伝えたい誰よりいつも Sing that for you 初めて見つけた大切な笑顔守ってゆきたい I Sing that for you キラキラ輝く笑顔見た明日も君とならば掴めるよね世界同じ時を生き出会えた奇跡偶然は運命続いてゆく特別な時間は過去も今も未来も宝物だよ目が合うたびに胸がドキドキで永遠に広がせない恋の Sing that for you メロディーに乗せてこれからも願う君の幸せを I sing that for you きらめく光が照らした先へと涙を見て進んでゆこう きしめ受け止めてゆくよ二人で遥かを I love you。
ありがとうございます。お送りしました曲は Song for you。 このゴリゴリラジオでは随時皆様からのメッセージ、また三つ星質問コーナーを質問受け付けております。投稿はね、ヒカコのアメーバブログ、ヒカコのメロディックストーリー内コメントや、デイリンクホームページコンタクト問い合わせフォーム、また相方キマッヒーのツイッターからも受け付けてます。今回のようなね、お誕生日祝いも大歓迎ですので、皆様からのメッセージお待ちしてます。それでは次はこちらもね、以前お送りいただいたメッセージをね、読ませてもらおうと思ってます。こちらはリクエスト質問コーナーに投稿いただきました。東京都にお住まいのラジオネームゴンタさんからいただいたメッセージ。一人暮らしにおすすめのレシピ、得意料理を教えてください。はい、ということでね、東京都にお住まいのゴンタさん、以前もこのね、ゴリゴリラジオに質問を投稿してくれたんだけど、今となっては実はヒカコの仲良しなリアル友達の女の子で、すごーくすごーく可愛くてもうね、大好きな友達なんです。ゴンちゃん、質問ありがとう。そうそう、こうね、ゴンちゃんもヒカコもね、一緒でね、地方からの上京組で、二人でご飯とか行った時はこう励まし合ったり語り合ってる仲なんだけど、そうだな、ヒカコの得意料理、でもね、ゴンちゃんの方が料理得意だから、ちょっとね、何を言おうか迷っちゃうけど、あ、でもヒカコが最近ハマってる料理は激辛ペペロンチーノが好きです。ペペロンチーノってね、唐辛子が入ってるから少しピリってしてるじゃないですか。でも辛いものを大好きなヒカコは、唐辛子とニンニクを大量に入れて、もう激辛に味付けして食べてます。ペペロンチーノってね、こう具材が少ないし作り方もシンプルだから、一見ね、簡単そうに見えるんだけど、実はすごい難しくて、味付けやね、麺の茹で加減とか、そう、意外と失敗される方も多いみたいなんですよ。そんなね、ヒカコも実はペペロンチーノ作りに何度か失敗して、こうニンニクを焦がしてしまったり、味付けが薄かったり、あとパスタと具材がうまくこう合わさない感じ、なんていうんだろう、そうそう、ペペロンチーノの決め手は乳化っていうぐらいだから、この乳化部分が難しくて、ヒカコは何度かこう挑戦を重ねた結果、やっと最近になってうまく作れるようになったんですよ。はい、でもペペロンチーノがこう一人暮らしのおすすめ料理っていうのもね、なんかまあよくあるものなんで、なんで、むしろ質問投稿してくれたゴンちゃんの方がうまく作れると思うので、今回ね、ヒカコがおすすめする料理は簡単に作れて、お酒のおつまみにもぴったりな料理、塩だれ豚キャベツをご紹介したいと思います。ヒカコの3分クッキング突然だけど、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャだっけ、チャチャチャチャチャチャチャポーン、はいまず用意する食材ですね、すごい簡単なんでちょっとです。まず豚肉の薄切り、そしてキャベツの千切りなので、キャベツ買ってきてもらって千切りにしてもいいですし、今スーパーはもう千切りとかね、売ってあるので便利ですけど、あとニンニクのすりおろし、ニンニクがあればすってもらって、なければチューブでも、あと最後にあれば長ネギのみじん切りですね、これさえあればバッチリです。では作り方ですが、まずフライパンに油を敷いて豚肉を炒めます。じゅわーっとね、豚肉に火が通ったら、ニンニクのすりおろしと塩コショウを入れて味付けして、 ャベツの千切りを加えて、その上からこうお酒を入れて蒸します。はい。そしてキャベツがしなーっとしたら鶏ガラスープを入れて、最後にね長ネギのみじん切りを加えて、あとちょっと匂いと風味でごま油をね少し入れ混ぜたら完成です。なんかパパッとちょっと3分どころじゃなく何秒 ?1 分ぐらいで終わっちゃったんですけど、そう、あ、でも本当は最後にね水溶き片栗粉でこうとろみをつけたらもっと美味しいんだけど、まあ片栗粉あればでね。キャベツの代わりに白菜とか、あとレタスとかでも美味しくできそうと思います。味付けの分量はねちょっと省略させてもらいましたが、味付けはね味見しながらで、調味料は入れすぎないように気をつけてくださいね。塩だれ豚キャベツね、調べたら作ってる方もすごく多くて、ネットでも検索したら作り方がすごいね丁寧なのが出てくると思うので、よかったら皆さんも作って食べてみてください。あーなんてこう話してたら、こうひかこはまたまたグーグーとお腹が空いてきました。今日は帰ったらね、大好きな激辛ペペロンチーノと塩だれ豚キャベツを晩ご飯に作って、ちょっとお酒を飲みながらほろ酔いしたいなと思ってます。ということで、ひかこのおすすめレシピ塩だれ豚キャベツでしたが、ゴンちゃんのお口にも合うといいな。ぜひね、作ったら感想を教えてくださいね。ラジオネームゴンタさん、メッセージありがとうございました。ゴンタさんもね、こう夢に向かって一生懸命頑張ってて、そんなゴンタさんの姿を見てるとひかこはすごくパワーもらえます。今年もあと少し、お互いね体に気をつけながら過ごそうね。それではここでメッセージを送りいただいたゴンタさんに捧げる一曲お送りしたいと思います。ブレイカー。 とうございます。お送りしました曲はブレイカー。本日のデイリンクの今夜は眠れないゴリゴリラジオ、お付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。ダイヤモンド。また次週水曜日夜7時30分から皆様にお会いできるの楽しみにしてます。ここまでのお相手はデイリンクひかこでした。それではまたね。
いつも夢を見る日のステージ走り回って、みんなの笑顔が見たい、こんな気持ちが心強くする。今は花がむしゃらに描いた道を進んでくよ。逃げ出せないことで未来への扉開くと私たち伝えてゆきたい。ダイヤモンドのようなキラキラ輝き目指して歌い続けるよ。これからもずっと私たちダイヤモンド。なく夜もあって悔しくて眠れないんだ。でもまだ抜ける気がする。こんなところで諦めたくはない。初めて名前を呼んでもらった日を覚えてるよ。 T シャツに刻んでくれた私たちの名前が嬉しくて前を向けたよ。努力は報われる、そう信じて夢を叶えてみせるよ。